神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。
今日はスタジオに秋田県神社庁教化副委員長川尻貴樹さんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日は神宮大麻と神棚の準備についてということですね。
そうですね、うん、はい、まあ、年末も恒例ですけれども、あともう6日でね、今年も終わりですけれども、
はい、
今ちょうど大掃除の時期、そしてこの神棚の準備とかね、いろいろ年末の恒例の行事あると思いますけれども、
はい、
まあ、あの皆さんのお宅にある神棚、これはね、一番先にあのお掃除してほしいんですね、まずね、
はい、
意外とこうね、なんか触らないで置く方が多いと思いますけども、はい、やはり全部あのお札も出して、あのお宮の宮型をですね、やっぱりちゃんときれいな布で拭いていただいて、
はい、
そしてまた新しいお札をお祭りしていただきたいと思います。それで、まあ、あのいつものことなんですけれども、
はい、
神棚にお祭りするのはですね、お伊勢さんの札、天正皇太神宮と書かれた天照大神を象徴するお札ですね、これを神宮大麻と言っています。これを一番中心に、お祭りしていただきます、
はい
はい、これはなぜかというとですね、これは皇室の祖先神であると同時に、国民の、いわゆる日本国民の総氏神様というふうに仰がれてるんですね。そしてあのこの神様によって、この世の中が秩序づけられたと、そういう伝統がありますので、はい、一番真ん中に、あるいは一番手前に、お祭りします、
はい、
それからあとはですね、お札はその他にあの地域の氏神様、地元のね、はい、神様、それからその他あの旅行とか、お参りをして受けてこられた札があればですね、
はい、
左側、あるいは一番奥の方に、
うん、
っていうのはですね、お宮 の, あの扉っていうのは、
はい、
あの一つの扉と、それからこう三つ扉があるものがあります。その場合はですね、あの一社の場合は、一つの扉の場合は一番手前に神宮大麻、
うん、
そして地元の氏神様、そしてその他の数形するお札というふうに奥の奥へ重ねていきます。それから3つ扉ある場合は、今言ったように真ん中にこの神宮大麻を祀っていただいて、
はい、
そして向かって右側にあの氏神様、地元の神様、
はい、
そして左側にその他の数形する神様があれば、そのお札をあの左側に入れていただきます。それから方角ですけれども、
はい、
大体、まあ、あとあの据え付けられているものはそれでいいんですけども、
はい、
これから新しくお祭りする方は、
はい、
北の方向、北の方に、それからあの、うん、西の方に、どちらかに祀っていただきます。
北か
西の方に置くということですね、
はい
はい、そうすると神様はあの南の方に向くか東の方に向くかという形になります、ね、まあ、そのように置いていただければと思います。
その南や東を向いていただく方がいいんですね。
そうですね、方角としてはそうです、はい、まあ、これはあの 日が昇るというそういう意味もあると思います。それから伊勢神宮自体がですね、
はい、
やっぱり南に、秋田から見ると特に南にありますので、ね、まあ、そういうこともあると思います。
その方角を見てもらうという感覚で。
そうですね、
はい、
それからあとあのお供っていってお供え物をあげるんですけども、
はい、
こちらの方はですね、あの基本的に米酒塩水です。
はい、
米酒塩水、
米酒塩
水で正月の場合はあの鏡餅とか、
はい、
その他にあのスルメとか昆布とかの乾物をあげてもらってもいいです。
うん、は
い、
そうなんですね、
あの多めにね、お正月ということで多めにあげてい
ただ、
はい、まず基本は米酒塩水、
はい、
それをあげていただければあのよろしいかと思います。
うん、
はい、それからあと最近はですね、あの非常にあのモダンな神棚、まあ、いわゆるこの現代の生活様式に合わせたですね、
あ
の壁に直接あの壁にすぐ取り付けられるような、
そうですね、神棚もあります。門とかそういう囲い、周りが宮の形がない
ものですね。
そうい
う場合はあの、まあ、お札があのむき出しになる場合もありますけども、
うん、
まあ、いずれあの最近はこうモダンな、 現代の生活様式に合わせたような神棚もたくさん出てますので、うんね、そういうのをお選びになっても大丈夫です。
だから囲いはないけど、うん、その空間はもう神様がいてるという気持ちを大事にさえすれば、
そうです
モダンであっても、まあ、神棚は同じ。
そうですね、うんはい、それからあとは高さですけれども、はい、目通り目より上目通りより上であればいいです、いいと思います、
う
んはいまあ、昔の和風建築だったらだいたい180センチのところにこ
う
カモイとかね、
そうです
ねありますので、うん、そこにこう棚が出るので、うん、それでよかったんですけど、最近はほら壁しかない家がたくさんありますので、そういう場合は高さを目通り目の高さよりも上に祀っていただければよろしいと思います、
うん
はい、それからあとですね、この神社庁では今度の2月の、はい年明けてから2月の2日から4日の3日間、
はい
そこ の元の旧伊東洋華堂 のフォンテ
秋田、
秋田の6階にあるフレアル秋田というふうに、はい、県の関係の施設ありますけども、はいそこでこのモダンと、うん、伝統という形で暮らしの中の神棚展というのを行います。
はい、暮らしの中の神棚展、
はい今言ったように伝統的なものとモダンなものと、うんまあ、いわゆるこう、ね、現代生活に合わせたものも展示しますので、
はい、
ぜひお越しいただければと思います。
さまざまな神棚が展示されるんですね。
そうです、
来年の2月2日から4日、うんはい、フォンテ秋田6階のフレアール秋田で神棚展が、ねはい開催されます。
でさらにですね、はい、その最後の4日の日には土曜日ですけれども、はい、午後の1時半から雅楽演奏、それから、子どもさんの児童による巫女舞神前神楽という神楽を放送します。
これ、はい、フレアルフォンテアキタ6階の同じフレアル秋田で、
そうです、同じ場所でですね、
2月4日
ステージありますので、
はい、
そこで1時半から雅楽演奏と神楽舞の演奏があります。まあ、それも楽しみながら、
ね、
神棚を見ながら舞科学と舞を楽しんでいただければと思います。それで神棚の展示の方ですけれども、
はい、
さらに神棚だけではなかなかというので、このお正月飾りというのがあるんです。でこれは伝承されているその紙を半紙をですね、細かく切って、平足五平を作ったり、それからそのしめ縄の代わりにこう神棚を飾る、そういう切り紙の伝統があるんですね。
はい、これ東北ならではというか、はい、東北に古くから伝わってる切り紙と。
そうですね、
確かにまあ関東祭りでいうと、竿の先に御幣をつけて、 そこに悪霊を、
そうですね、
吸い取ってもらうっていう考え方、そうですね、これもお正月のこの切り紙も、
はいはい、
なんかこう
紋につける締めの後同
同じですよね。
こういう飾りはそうですね、締めの後同じ意味、それからあと、うん、その神様の形を表したり、
あ
めでたい鯛だとか、
う
ん、山の神だとか海の神だとか、いろいろなものを公平の閉塞 の、うん、切り方によってね、いろいろ使い分けて、それをまあ正月には神棚に飾るんですね、
は
い、
そうですね。
それからあと切り紙、切り絵みたいにですね、はい、細かい絵を表したものもあります、
うんはい、
これはまあ透かしっていうんですけどね、後ろに赤とか黒の紙を置いて、その上にこう切り紙を置くと綺麗にこう絵が浮かび上がってくるんですね。
これは置く位置っていうのは、はい、例えば家で配置したい、
家の場合はね、だいたい神棚 の下に下げます。
下げるん
だ、それからしめ縄のようにこう切り刻んだものは、神棚の正面にこう、
正面にこう、は
い、左右にかけるような形で飾ります。
飾る、
はい、でこの展示も神棚展と一緒にいろいろなものをですね、
切
り紙を、はい、展示してますので、これも楽しみでいただけるんじゃないかなというふうに思います。
いやー、はい、2022年もまあ人それぞれであっという間という人もいれば長かったという人もいると思いますが、
ね、
今日は秋田県神社長の川尻貴樹さん、川尻さん2022年、どんな1年でしたか。
やっぱりね、ほら戦争もあったし、コロナで、ね、行動制限されるし、
まだ続いてます
ね、から自然災害もあったし、まあ、とにかく大変な年でしたね。
そうですね、
まあ、来年はぜひうさぎ年ということでね、来年はね、はい、こう飛び跳ねるイメージで、うん、飛躍する、うん、いい年になってほしいなというふうに思ってます、
うん、はい、川尻さん今年もありがとう
ございました。ありがとうございました、
ありがとうございました、お世話になりました、
はい、来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。 質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは018-827-7000 018-827-7000、メールはアルファベットすべて小文字で eki@abs.co.jp eki@abs.co.jp までお寄せください、
は
い、
時刻は2時39分です。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。